ただいまより、次のプログラム宇宙哲学の講義、本日は第15章古代の知恵か現代の進歩か、第16章過去の文明、それでは皆様盛大な拍手で久保田会長をお迎えください。
皆さんこんにちは。本日も大変暑い日ですが、わざわざ遠いところからお集まりいただきまして大変どうもありがとうございました。またただいまは大崎さんの大変素晴らしいご講演をいただきまして厚く御礼を申し上げる次第です。大崎さんが四国の高知の方でスペースシスターズらしい方々と、会われたということは前から私も聞いておりまして一度行ってみようかなと思っていたんですが、なかなか忙しくて、ついに私は行く機会がなかったわけですが、おそらくそれは本当のシスターズであろうと思いますね。そういうふうにどこでその私たちをこう見ておられるか分かりませんので、よく注意して、おられますならばどっからかでどこかで、ひょいと出てきては適切なアドバイスを与えられるとか、あるいは何か強烈なその、祝福のような想念を送ってよこされるとか、なんかそういうことがちょいちょいあると思います。でそれに対して自分は気がつかないんです。このような素晴らしい今想念が自分の内部から起こってきたけれども、なぜだろうというふうなことを感じるんですが、その源泉がわからないんですね。でそれはまたわからないように、送ってよこされると思うんです。例えば私なんかずいぶんありますね、そういうことが。東京へ出てきまして間もない頃、もうだいぶ昔の話ですが、昔といっても、東京出てきてからちょうど満14年ですね。出てきて間もない頃、あそこの今のなんですね、電車の山手線で、何の用事で行ったのか覚えておりませんが、渋谷から乗りまして、そしてずっと品川の方を回って、こっちへ帰ろうと思いまして、つまりこの総武線の新小岩までですね帰ろうと思いまして、乗ってから間もなくものすごく強烈なその祝福の想念といいますか、あるいは宇宙的な想念といいますかね、もうまるで何もかもが輝いて見えるようなそういうその、フィーリングが起こってきたんです。そこでこれはどっかこの車内にスペースブラザーが一人おられて私に送られたんじゃあるまいかと思ってずっとこう見渡すのに、どうもそれらしい姿が見えないんです。あんまり混んだ車内じゃありませんでしたね。一通りこうずっとその席が埋まっているという程度で、東京の電車はその私らは田舎ではあれを見合いと言ってましたが、片側に一列ずつだとこう向かい合わせになる。昔はああいう汽車もありまして見合いと言ってましたね。ああいう箱を東京はみんな見合いですからね、自分の座ってる側の人をまともに座ってるかが見えないんで、前側に座ってる人の顔しか見えませんからね、それをずっと見回すのにどうもそれらしい人がいない、どっかこの、すぐ近くの方にいるんじゃあるまいかといろいろこう考えているうちにだんだんちょっと考えすぎで、つまりマインド の働かせすぎで余計にその分からなくなってしまいまして、結局それぎりになりましたですね。あるいはおそらく私のすぐ隣のどっちかに座ってきた人じゃないかという気もしますね。でそういうことがありますからね、それで、注意すべきは先ほども大崎さんおっしゃいましたように4感、つまり4つの感覚器官、目と耳と鼻と口、これをよくコントロールして、これに振り回されないようにして、もう内部のそのフィーリングによって、 ものを見る、つまり言い換えれば心眼です。心の目と書く心眼で見るとか、あるいは心の耳と書く心耳で聞くというふうな、そういう、フィーリングを絶えず持っている必要があると思いますね。そこで今日は第15章の古代の知恵か現代の進歩かというところです。でこれは現代はどうなっているかと言いますと、こういうふうになっておりまして、 Ancient Wisdom or Modern Progress となっていますね。 Ancient 古代の Wisdom、 これは知恵か、または Modern Progress 現代の、進歩かというわけで、全くもうこれはその現代原文通りに訳してあるわけですね。でここではどういうことが書いてあるかと言いますと、要するにその古代の偉大な思想とか、あるいは偉人とか、あるいは古代の宗教とかですね、そういうものにひどくこうこだわる傾向があると。特にこう愚道精神を持つ世界においてはですね。でそれはアダムスキーに言わせれば間違いであって、古代はもうすでにその過ぎ去ってしまったものであるから、これに執着をしてはならないと。でむしろ現代の方が非常に進歩している面もあるから、我々はもう過去に執着をしないで現代から未来に向かって行こうじゃないかということを言っているわけです。これは私がもうしょっちゅうそういう考えを持っていまして、そのことをたびたびその申すわけです。で、この第一行を見ますと、人間の心には過去を称えることによって大きな満足を見出すらしい奇妙な特性があると。で、東洋人は祖先を崇拝することにこの特性を表している。確かにそうですね。東洋人は、祖先を崇拝するというよりもむしろこれを宗教的に祀るわけです、仏教では仏壇などを作って拝みますね。それから西洋人はすでに亡くなってしまった偉大さを懐かしんで常に英雄崇拝を続けてきたと。西洋人はどっちかと言いますと、その古代の偉大な人の誕生日を記念します。東洋人はその死んだ日を命日として記念するわけですね。その違いがあります。ですがどっちにしても、とにかく大昔の古い過ぎ去った偉大な人、あるいは偉大な文化人、あるいは思想家といったようなものを大いにその懐かしんで、そうして現代はもうダメになったんだというような意味のことをですね、言う人もあります。で多くの宗教団体、特に、心霊研究団体などの間で、我々は古代人の偉大な知恵についてずいぶん聞かされていると、98ページへ行きまして、もしあなたが素晴らしい活動状態にまで自分を高めたいと思えば、古代に帰って古代人の教えを研究しなければならないという、これは少々歪められた言葉ではあるまいか。進化するために古代に帰らねばならぬとは。そこで、進化とは拡張であり成長であるのだ。樹木は成熟していくうちに元の根になるだろうか。そんなことになればその果実を決して味わうことはできないだろうと。非常にいいことが書いてあります。でその次へ行きますと、中頃のところで、なぜ静まり返った過去を詮索するのだろう。過去はその役割を果たしたのだ。過去は我々を現代に導いてくれた。もうそっとしておこうではないかということが書いてありますね。ところがこの GAP 的なその世界では、 人間の天性ということを、まあ、大体みんな信じていますからね。私もそうですし、つまり生まれ変わりです。これはまあアダムスキーが体験記宇宙からの訪問者の中にスペースブラザーズから聞いた言葉として、イエスは近世から地球人を救うために転生してこられた方であるというふうなことが書いてありますので、これをまず一つの決定的な土台として、私たちはその人間の転生、生まれ変わりというものを皆信じているわけです。信じているというよりは確かにもうそう考えなくちゃ不合理ですね。不合理ですし、それからこの前私が82号の転生とカルマという記事に書きましたように、逆光催眠によって、あれは科学的な方法なんですが、ずっと過去性を思い出すこともできるということから、やっぱりその生まれ変わりというものはもう当然あるんだとしか考えられないわけです。ちなみに私は記事を書きますのに、別な出版社から出ている天性の秘密という本がありますが、ああいうものを参考にしたわけではありませんからね。その本、天性の秘密というのはアメリカのある女性が書いた本です。これは私は全然読んでおりません、全く読んでおりませんです。そのことをちょっと言っておきますがね。で、そういうふうにとにかく、過去性というものを私たちは一応はその信じているわけですが、ところがその GAP 的なその世界では過去性にやたら執着する人がありまして、本当に投資できるのかどうか知りませんが、人を見たらすぐにお前の過去性がこうだった、いやそのどこそこの国で何世紀頃、俺と兄弟だった姉妹だったというようなことを、いうような風潮が一時ずいぶん流行ったわけです。まあそれはいいでしょうがね。その程度ならまあ無邪気な方ですが、しかしそういうような不用意な発言によって大きなトラブルが起こるようになりまして、そのため仲違いが起こって、そうして GAP をもうやめてしまうというような人もちょいちょい出かかってきたわけです。過去生でお前小じきだったと言われて非常に腹を立てて、そしてやめるという例もそのなきにしもあらずですからね。だからそんなそのいい加減な投資というようなものはもう、投資かどうか知りませんが、そういうそのいい加減な過去性のことを言い合うことはもうやめようじゃないかというので、私が皆さんに呼びかけて、そういうことはもう一切言わないと、信じてはいるんですが、不用意な言葉を口に出さないようにしようというようにしているわけなんです。ただしかし天性というものをこれは知っておりませんと、今度は未来に対して希望が持てないですからね。私たちは根性みんな必ず死ななくちゃならない、死ななくてはならないんですが、普通の一般の人はもう人間の生涯は一遍きりだと思っていますから、それで大変に死ぬことを恐れるわけです。ところが我々は天性を信じていれば、まず恐れることはないですね。死の恐怖というものはこれである程度消えます。つまり死んでも今度はまた自分が良き惑星、良き世界に生まれ変わることができるんだと思えば、大変な希望が起こってきます。そこが私たちの狙いなんです。またそういうふうな生き方をしないと、結局は何のためにこの生涯を過ごすか分かりませんですね。まあ、一般の人もそれとなくそういうことを信じていると思いますよ。普通のこんな哲学も何もやらない人でも、女の人がヒステリーを起こして今度死んだら男に生まれ変わってやるぞというようなことを叫んだりする人もちょいちょいあるようですが、それはもう何か潜在意識でそういうことを信じているに違いないんです。男に生まれ変わるよりやっぱり女の方がいいと思いますがね。男は辛いんです、とにかく。まあそれはそうとしまして、ですからその過去性というのは確かにあるんだろうと思いますが、まあこれはテレビの画面で見るようにはっきりと証拠立てて見ることはできませんがね。特殊な、非常に特殊な能力を持った人が 時たま過去を透視して見ることができると思うんですが、まあそれはざらにいないでしょうね。そんなすごい超能力者っていうのは、さっき大崎さんがあのイエスの何か姿を、あ、これは夢でしたね、夢で、あ、夢で見たと言われましたが、あ、さっきあの62号の表紙にあのアダムスキーが描いたイエスの絵をまた写真にしたものが出ておりましたね。あれは私が昔メキシコの、そのメキシコ市のアダムスキーの弟子であったマリア・クリスティーナ・デ・ルエダという夫人のところを訪問したときに、その家に置いてあった大きな油絵を見せてもらいまして、それを写真に撮って帰ったわけですが、あれはアダムスキーがあの2000年前を透視して、そして何かこう四角な窓の中にイエスの姿がはっきり見えたというんで、その見えた通りを描いたというのが、あの絵なんです。まあアダムスキーほどの人ですから、それぐらいの透視能力はあるでしょうね。オーラも見えたということですね、アダムスキーは。だからあのビスタの家で、まあ狭いですけどね、あの大広間で、その月齢研究会を開いてこう人が集まってくる時には、アダムスキーはみんなオーラで判断していたという話です。相手に言わないで、まあ、それぐらいになりゃこうすごく便利だろうなと思うんですが、しかし GAP の中にもそういう人がいるんです。一人オーラで確実に判断している人が、でそれは今度の号にその人の書いた記事を載せますからね、オーラに関する記事を。これは大変面白いです。面白いと言っても興味本位じゃなくて宇宙哲学とつながるんですけどね。ただし本名は出してありません。 A 氏がどう、 A 氏のオーラがどうとか、 B 氏のオーラがどうとか、 C 氏のオーラがどうとかいうふうに符号で表してあるだけですから、まあ安心してください。その本人が誰であるかを知ってるのはその書いた人と私の二人だけですが、私はあの口が裂けても喋りはしませんから大丈夫です。ただ本名が出ておるのは私だけです。私のオーラがどうということは、これは本名が出ていますから大丈夫です。あまりいいオーラではありませんがね。話がまあ横にそれましたが、そういうふうになかなか私たちはそう簡単に過去性あるいは過去の光景を透視するということは、難しいですから、単なる思いつきかあるいは、一種の間違ったフィーリングで人に向かってあんたの過去性はどうだ、俺の過去性はどうだというようなことはもう言わない方がいいですね。よほど親近感を感じて何か過去性で二人が親密だったんだろうというふうに言う程度なら、まあそれはいいでしょうけどね。そういう例はまたあると思うんです。アダムスキーによりますと、非常に親しい根性で非常に親しい間柄にある人は過去性で必ず何かのつながりがあったからだというふうに言っていますからね。それはやはりあると思うんです。で、特にこんな宇宙的なその、哲学の研究活動をやっているグループの方々は過去性によってどこかでやはり何かこういうような似たような研究をやっていて、そしてそれを根性でさらに推進し完成させるために根性でまたこう集まってきて、ここでみんなお互いに顔を合わせるようになったと、こういうふうに考えられるんです。で、これを科学的に測定してですね、誰は何世紀にどこの国にいた、誰は何世紀どこでいた、そしてどこかで会ったことがあるということが確実にこう何かディスプレイにこう画面がずっと出てくるような過去の光景がですね出てきて、それで確かめる方法があるような、そんな何かありゃいいんですがね。そんなものがまあ発明されるかどうか知りませんが、別の惑星にはそんなものがあるかどうか知りませんが、そういうのがありゃいいんですが、ないですから、まあ、断言しちゃいけませんですね。過去性でどうのこうのということ。まあ、そういうわけでして、とにかくあの過去のことにこだわらないと。もう過去はなくなってしまって、もう存在しないんですから。存在しないものをとやかく言ったってしょうがないですね。昨日起こったその友達との喧嘩、これももう昨日のことでなくなったことですから、今日は今日で新しくその気分を変えてその喧嘩した友達といやいやと言って そのニコニコ笑いながら肩をポンと叩いて、これニコポン式というんですが、そうして握手して、仲直りして、また一つ仲良くしてやっていこうじゃないかというふうにやりゃ何でもないですよね。なかなか人間はこう過去に執着したがりますから、いつまでもその人を恨み憎んだりするということがありがちですが、これもやっぱり過去に対するとらわれです。ですがね、考古学というような学問の分野がありまして、昔の古い文明をその発掘しては、明るみに出すというようなことがずっと行われているわけです。で、最近も私どもはエルサレム宇宙考古学の旅というのをやりまして、大成功裏に帰ってきたわけですね。今回で5回目でして、毎年そのあちこちの世界の有名な古代の遺跡を見て歩きます。まあそれは大都市の大文明も見ますけどね、遺跡の見学が主体です。で、これはなぜかと言いますと、こういう言葉があります。これ何と読むかご存知ですか？ボンデモって読みは温故知新ですがね、それじゃあちょっと意味が通りませんが、これを分かりやすく言えば、古きを訪ねて新しきを知るというふうに読みます。最初の温というのは訪ねるという意味で、古きを訪ねて新しきを知る、つまり古いものを見ることによって、これじゃいけないと、昔こんなことをやっていたのかと、もっともっと我々はこういう世界から抜け出して新しい進歩した世界を作らなくちゃダメだというふうに、その自分自身の自分たちの進歩のために古いものを見るという、そういう意味です、このことわざみたいなもの。ですから私たちが昔のその古い遺跡を見ますのは、全くその想像もつかないような大文明が大昔ありまして、そうして昔の人もこんなにすごかったのかという驚きもありますし、あるいは逆にこんなに野蛮だったのかという驚きもありますね。どっちにしてもそれを良い意味に解釈すれば非常に良い、これは勉強になるわけです。で、そういう意味で古いものを見て歩くということは、これは大変良いことでして、そうしないとこの昔と現代との比較対象というものができないために、またその一歩を前進することができないわけですね。例えばこの間も、まあ、これ旅行の話は後からまたいたしますけれど、エルサレムへ行きまして、そうして、ヘロデ大王が、築いた第二神殿記時代というのがあるんです。エルサレムに、築いた神殿と、それを中心とした巨大な都市ですね。これは今から約2000年ちょっと前頃のことで、それよりももうちょっと前、3000年ぐらい前には、ユダヤ人の一番の最初の王でありますサウルという王の、それの部下であったダビデという王様が出て、その子の子供のソロモンという王の時に、これが絶頂期に達しまして、それが築いた巨大な神殿都市が、これが第一神殿時代で、これは徹底的に破壊されまして、そうして今度その次に、紀元ちょっと前頃に、今度はヘロデ大王が第二神殿時代を始めるわけです。で、そのヘロデ大王が築いた第二神殿都市というのが、どんなものだったかということをはっきり見せるために、その巨大な模型を作りましてね、実物の50分の1の模型を作りまして、エルサレム のホーリーランドホテルの、あれはウエストですかね、あそこに写真がありますがね、バックに写ってるあれが、そのホテルの庭にずっとこう作ってあります。まあ、実に見事なもんでして、あれはヘブライ大学のある教授が徹底的に研究して、 古代の姿をそのまま50分の1で再現させたわけですね。でそれを見ますとね、まあ、実に壮大なもので、もう現代のその、大都市でさえもちょっとかなわないんじゃないかと思うほどに、まあ見事にその近代的な都市が作ってあるわけです。これはエルサレムだけではないですね、ギリシャ の, あの都市でさえも、数百年前 の, あの、アテネの都なんかはすごくやはり大理石造りの立派な都市があったということが、書物に復元した図が出ていますし、それから日本でさえもあの奈良朝の時代の奈良の都ですね、これが5番目の、まあ、すごく壮大な都市計画のもとに作られたということで、それのやはり大きな模型があの作られています。一度あの東京のデパートでどこでしたかね、展示されましたのを私見て驚いたんですが、今は奈良市役所に置いてあるそうですね。あれは唐の長安の都を模して作ったということです。ですからあんな大昔にあれだけのすごい大都市を作るぐらいの技術があったのに、今の東京はどうかと言いますと、めちゃくちゃこの都市計画ですね、だいたい5番目にするか、あるいは真ん中に円形の大広場を作って、それから放射状にするか、そういうのがあの、本当の立派な都市づくりの基礎になるようですが、東京はそのものはないですからね、もうその5番目どころか、もうこうぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ歪んだ道がもう縦横無尽に走り回っていまして、迷路みたいになっているのが東京の街です。これじゃダメだなということを痛切に誰しも感じることができるようになるのは、やっぱりそういう古代の実情を知るからなんですね。まあ東京が大空襲でやられた時に、思い切って大なたを振るって東京 の, その大改造をやればよかったという声もあるようですが、もうこうなったらダメですね。ただしたびたび申しますように、名古屋は大空襲でもう焼け野原になったために、戦後徹底的な大改造が行われまして、非常に勇気のある偉大な市長の手によって5番目の壮大な近代都市に生まれ変わったわけです。ですから誰か偉大な人が一人いるといないとじゃ大違いですね。ですがなかなかその過去に、まあ、偉大な文明があったにしましても、しかし人間のその、心というものは、心の発達状態というのはなかなか変わらないものですから、歴史というものはやっぱり繰り返しますので、そういう意味でも、一応歴史というような面で過去を知っておくということは重要になってくるわけです。例えばローマ軍がエルサレムをその、包囲して、まあ、2000年近く前の、 あの西暦の60年代です。あれでもってもうユダヤ人は完全に滅ぼされて、諸国へ追放されて、それから流浪の民になるわけですがね、その時にローマ軍が攻めてきた時に、そのユダヤ人たちはどうしていたかと言いますと、彼らユダヤ教徒ですからね、ユダヤ教徒であって、安息日というのを非常に大事にするわけです。安息日というのは休む日です。安息日と読むんじゃなくて安息日ですね。今でもユダヤ人これを重んじていますが、金曜日から土曜日にかけての、丸一昼夜をこの安息日として、これでもって完全に自分の体を休めて神に対するその祈りに徹するわけです。だからこの安息日にはユダヤ人は何もやりませんです。でそこでローマ軍は最初そのことを知らなかったんですが、ユダヤ人側のスパイによってそのことを知らされて、安息日に攻撃すれば彼らは何もやらないから大丈夫だということを聞いて、そしてそこでローマ軍が襲いかかってきて、何にも抵抗しないそのユダヤ人の大虐殺をやったわけです。だから無抵抗主義でおれば大丈夫だというのはこれ完全に間違っていますね。なぜならば 最近もまあありましたね、あの大韓航空の旅客機がソ連に撃墜されるという大変その痛ましい事件がありましたが、無抵抗の民間機を撃ち落とすなんていうのはまあちょっと正気の沙汰ではないですけれども、ここもどうなるか知りませんがね、ああいうようなことがありますので、結局今もってその、ユダヤ人を攻撃したローマ軍とそれから民間航空機を撃墜したソ連軍とは精神の発達状態がほとんど変わってない、同じだということが、これ歴史によって分かる、歴史によって、まあ、だからといって軍備を増強しなくちゃいけないというふうに私が今飛躍して言ってるんじゃないんですが、まあ、とにかくあの過去を知るということは、やっぱりそういう意味で、人間の精神の発達状態はあまり違わないんだな、これじゃダメだからもっともっと、しっかりしなくちゃいけないというような考えも起こりますので、そういう意味でやっぱり歴史的に過去を知るということは必要だろうと思いますね。それで103ページへちょっと飛ぶんですが、我々は102ページのしまいのところですね、この地球の人類間に友好の時代が来ることを期待していると、そして真の活動の諸法則を発見して、この達成の方向に超速の進歩を遂げているのは科学である。科学は相互依存の法則のもとに活動しているけれども、宗教は分裂の法則のもとに活動していると、科学研究の業績によってこそ人間は宇宙には利己主義、顔面、共振、または偏狂などの余地はないという広大な考えに達するのである。でその次、非常に重要なところは、真に宇宙を探求する人々はその無限の活動に没頭するので区別ということをしなくなる。彼らは人間の皮膚の色が白かろうが黒かろうが兄弟として万人を尊敬し、それぞれの理解の能力に応じて考える権利を人に与えるのであると。これが本当の宇宙的な生き方であるということになりましょうね。でここでは宗教は分裂の法則のもとに活動しているとありますが、確かにそうなんです。今の、 あのイスラエルの隣のレバノンではいまだにその戦いがの絶え間がないんですがね、まあ、そのために私たちの、 その今度の旅行もやはり危険だとか危ないとかいうようなことをずいぶん行く前に聞きましたが、そんなことはないんです。まあ、これも後から話しますが、とにかく今レバノンで、起こっている争いというのは、これは宗教上の争いです。キリスト教右派民兵、それからイスラム教のドルーズ派、それからシーア派ですね、こういうものがもうみんな入り乱れて、それぞれ自分たちの、属する宗教を基盤にしたその集団を作って、相手をやっつけてやろうとしているわけです。いわば宗教戦争ですね。特にエルサレムの歴史というのは大変悲惨なもので、これはもうそのイスラム、古代のユダヤ教、それからキリスト教、イスラム教、この3つが三つどもになってあの聖地を奪回しようというわけで、その大変悲惨な歴史が繰り返されています。そして12世紀から13世紀にかけての例の 十字軍の大失敗、これでまあ結局一応あの辺りの宗教戦争は一応静まるんですけどね、まあ、現代でもしかしやっぱりあの民族間の争いというのはかなり宗教的なものが原因になっているとは言えるでしょうね。一応ですからそういう意味において普通のいわゆる宗教というのは人間に平和をもたらすどころか、もう争いを起こす一番の元凶であるということになるかもしれません。日本では今、宗教法人として、文部省に登録されているのが何でも大方10万近く団体があるそうですがね、それぞれがみんなその派閥争いで明け暮れしているような状態でして、本当に人間を、その宇宙的な方向に推進して、平安をもたらすかというとそうじゃなくて、信者をやたら脅かしては、再選を巻き上げるというような 早く言えばそういう状態でしょうね。だからスペースブラザーズはその宗教の教祖とかあるいは指導者とかいうような人たちを全く相手にしていないんです。全然相手にしてませんね。その事実は私知ってますからね。だからどっちかといえば科学でいかなくちゃダメだというようなことをここで大体言ってますね。まあ科学もそれはあの単なる悲壮的な唯物論ではダメであって、104ページに行きますと、私がここで言う科学者というのは原因から結果へと探求する理想的な科学者のことであって、結果の世界以上を見ようとしない独断的な正統派のことではないと。これは要するに単なる唯物論者という、もう表面のことしか見ないというような、そういう唯物論者のことを言ってるんでしょうね。で、自然の創造的数学において1プラス1が3になるという理由をここで説明しておくべきであろうと。陰と陽と陰とが合体すると一つの現象が生まれる。電気においては光となり、男と女においては子供ができるように、自然全体がそうなのであると。この1プラス1が3という特殊な数学ですね、宇宙的数学とも言いますか、これを何かもっと数学体系で発達させなくちゃいけないようなことなんですが、なかなかそうならないですね。今のところはもう1プラス1は2というような、それから実進法ですね、1から10までの実進法によって行われていますが、何か根本的にこの数学の体系をあるいは理論を変えないとどうもダメなようなことなんです。ですから過去にとらわれてはいけませんが、しかしまた別な意味においては過去をよく知っている必要もあるということになります、結論としては。そこで過去を知っているということと囚われるということは、これはまた別問題だということになるんです。知ると囚われる、これは全然意味が違いますからね。知るということと囚われるということは、これは等しくはないということなんです。そういうことでこの第15課を一応終わりまして、次は第16章の過去の文明ですね。あと何分ぐらい、この過去の文明という現代は、このように past civilizations となっていますね。 past civilizations、 past は過去のという形容詞で、 civilizations と複数になっておりますのは、いろんな文明が次々と現れては起こって、消えていくというふうにたくさんあったから、これは複数にしてあるわけです。 past civilizationsこれが現代の文明ということになれば、これは present civilization ですね。ここを見ますと、私が最近レムリアとトリテリア民族の記事を読み直したので、読者がどのような興味を持たれるか知らないが、とにかくそれについてお伝えすることにしようと。他の惑星から来た友人たちが私に語ったところによると、現在彼らの惑星に住んでいる人々の多くはかつて地球上に住んだことがあるというと。結局進化の過程を経るために、程度の低いところから高いところへ、ちょうど小学校から大学に向かっていくように、人間は転生をしながら移っていくわけですね。 だから地球よりもっと程度の低い惑星がどっか別な太陽系にあるかもしれませんので、まずそういうところで点々として、それからやがて地球にやってきて、そして今度、この太陽系内のもっと進歩した惑星を点々とこう転生して歩くというようなことになるんでしょう。で、よくアカシックレコードと言われる宇宙の記憶の書には、無数の年月を通じて行われてきた活動の物語が収められているとあります。これって何のことかと言いますとね、これ前にも説明したことがあると思いますが、アカシックレコードというのは、これは大事な言葉ですから、よく覚えておかれると良いと思いますが、古代インド哲学の元はサンスクリットから出た言葉ですが、アカーシャという言葉があるんです。古代サンスクリットではアカーサと言ったようですが、これがちょっとなまってアカーシャとなったんですが、かにアクセントがありますね、アカーシャ。何のことかと言いますと、古代インド哲学で虚空または空の意味で、空といっても何もない空っぽの空じゃなくて、物質的および非物質的実在物すべてを共通の媒体の中に含んでいると考えられ、その根源となる物質ですね、あらゆるものですね、宇宙空間のあらゆるものをすべて存在させるためのその根源となるまた物質ということなんです。これをアカーシャと言います。ちょっと難しいかもしれませんが、これ重要な言葉ですね。で、古代インドにこういうようなすごい思想があったもんですから、やれ古代に帰らなくちゃというふうに言い出すわけですが、しかしこれは一種の概念であって、これが確実に物理的にもう物理学上で法則が証明されたというわけじゃないんです。でもアダムスキーに言わせますと、このことをですね、このアカーシャという宇宙の根源的な物質をアダムスキーはおそらく宇宙の意識と言ってるに違いないんですね。宇宙の意識と、だからこれは究極的には物質的なもんだということになるでしょうね。宇宙の意識といっても物質的というか、あるいは波動といいますかね、そんなもんでしょう。波動ということが分かれば物質ですからね。これはそこで人間のありとあらゆる行動、人間ばかりじゃなく生物のあらゆる行動は全てその場その場でもどんどんこのアカーシャの世界に記録されているというんです。宇宙空間のその場その場において記録されている。そこでそのことをアカシックレコードと言います。アカシックレコード、これは宇宙の記憶の書と言いまして、非常なそのものすごい超能力があって、そのアカシックレコードが読める人は言い換えれば過去性が透視できるわけです。なぜならば記録されているんですから。どういうふうに記録されているか、これよく分かりませんが、おそらくまあ波動の形で残ってるんじゃないでしょうかね。大変難しい、これは概念でして、簡単にはまあちょっと言えませんが、とにかくその宇宙の記憶の書というものが、その読める人があるということは、言い換えれば過去を透視することができる人ということになりますね。これが本当の透視能力者でしょうね。そして106ページへ行きますと、万人に開かれるだろうと聖典が我々に語っているその記憶の書から、我々は太平洋の暗黒の海底に沈んだあの謎の大陸レムリアの物語を読んでいると。 で、レムリアの説明があります。レムリアは太平洋の諸島、すなわちハワイ、イースター諸島、ニュージーランド、フィリピン、その他の小さな群島のほとんどを含む広大な大陸であったと。で、これらの諸島は現在沈下しているかつての大陸の最高の山々の峰であったというわけです。ですからよほど大きなこれ大陸ですね。で、その住民は高い教養を持ち、原因と結果について優れた知識を有していたと。彼らは自我のためでなく全体のために生き、万物を宇宙の英知の表現とみなした。非常に宇宙的なすごい発達を遂げた民族が、これがレムリア大陸にいたわけです。このレムリア大陸といいますのが、実はムー大陸のことなんです。レムリアとムーというのは同じことなんです。どっちかというとアダムスキーはムーという言葉はあまり使いませんね。レムリアという言葉は非常によく使っています。だから私たちもレムリアという方がいいでしょう。ムーというよりはレムリアという方がなんか語呂がいいですね。で、レムリア人は褐色の皮膚を持つ人種で、いわばこれは黄色人種ですね。我々東洋人と同じ黄色人種で、その平均身長は約160センチであったが、時には巨人も現れたと。で、現代のアラスカ人は他のいかなる民族よりもレムリア人に似ていると。このアラスカ人とは何人ですか？今で言うところの、俗に言うところのエスキモーです。あれがレムリア人のもう最もその純粋な、血統を残した民族であるわけです。だから聞くところによりますと、あのレムリアじゃない、エスキモー人というのは非常に親切で、こう、純粋だそうですね。日本人そっくりだというので、日本人に行けば大いに歓迎してくれるということですが、まあ、寒いところですから、簡単に行けませんがね。まあ、いつかは、そりゃ、エスキモーを訪ねる宇宙考古学の旅とかなんとか行ってみたいですね。で、そのレムリア人の子ですが、彼らは極めて勤勉で活動的な人種であり、高度の感受性と直感力とを持っていたと。要するにテレパシーの能力を持っていたというわけです。で、彼らは精神観能の方法によって、これはメンタルテレパシーということなんですが、互いに会話を交わすことができたし、で、彼らの活動は主として自己の実体の有するより大きな英知によって導かれていると。まあ、要するにスペースブラザーズと同じぐらいに進歩していたということでしょうね。その素晴らしいレムリア帝国の、まあ、帝国だったようですがね、これが108ページへ行きますと、あらゆる文明と同様に彼らはやがて没落したのであると。特性は貪欲と利己主義の中に失われてしまい、その末期は現代の文明と異ならなかった。ついに自然が介入して、その大陸は太平洋の海底に沈んだと。で、レムリアの黄金時代は約3000年続いているとありますね。いつ頃の期間のことかがよく分かりませんが、この期間中にレムリア人はエジプト及びアジア各国のすべてと接触したが、レムリアが世界の他の国々から来た利己的な民族によって侵略されたのは、その黄金時代が過ぎてからであったとありますが、この正しい原文 の正しい訳はですね、千年単位の歴史の第4期になってというような意味が書いてあります、この原書の方では。だから今度の改訳ではそういうふうに直そうと思ってますがね、千年単位で行く歴史の第4期になってとありますから、結局、4000年目ぐらいですかね、4000年目ぐらいになってからというような意味に取れますね。で、どこからその利己的な民族が来たかといいますと、現在ギリシャ・ローマとして知られている地域から来た人々だと。で、これがレムリアに定着して、そうして利己主義やら、あるいは分裂主義などを、分裂思想などを教えたために、どんどんレムリア人は退化していきまして、そうして自然のその大変動にもう気がつかなくなってきたというわけですね。 そうして何かアンバランスな状態を起こしたようですね。ちょうど今地球上で至るところ環境破壊をやっていますが、そういうようなことをやったんでしょうか。109ページを見ますと、もしこのアンバランスな状態を続けるならば未来に破壊が起こるという警告を与えられたが、彼らはそれを心に留めなかった。そこで自然力は彼らに背いたのであると。大地は彼らの足元で揺れ始めた。津波は沿岸を洗い流し、最後に一定の地震が全レムリアを襲ったと。約7ヶ月の間この地震は続いて、次第に大陸は沈み始めた。こうして、海底に没したわけです。でその次、重要なところは、この地震と大陸の沈下は自然の諸原因によるものであったとありますね。つまり核戦争などをやったりして、それで海底に没したというようなもんじゃないんだという意味が含ませてあるようです。で地表の変化は一定の期間ごとに来るものだが、レムリアの人々はあまりに現象の世界にとらわれてしまったために、自然から与えられる警告に注意を払わなかったのであると。例えば地殻の変動とかですね、いろんなことがあるでしょう。それをじっと観測して、もっとその深いところまで探りを入れれば分かったんでしょうが、もうそういうことはおそらくやらなかったわけでしょうね。ところがレムリア人とはまた別な種族で、素晴らしい文明人が大昔いたわけです。これは110ページに、この文明人はトリテリア民族と呼ばれたと。でこの民族の記憶からギリシャ初期のトリトン神なるものが生じたのであると。これはギリシャ神話に出てくる海王ポセイドンの子で、ホラ貝を吹いて波を沈める半人半魚の神、後には怪人たちに仕える半人半魚の昇進を指していったとこうあります。後ろ の旅行の写真のですね、島のあたりでローマのトレビの泉というのを、行った写真があります。あれは18世紀に、ナポリ公爵 の立派な家の後ろ側 その壁を利用して作った泉、まあ、噴水ですね。私たちがこの前行きました時は朝早かったもんですから、その噴水は出ていませんでしたがね、あそこにその海王ポセイドンと、それからそのトリトン神の像が刻まれて、あそこに映っていますよ。あれギリシャ神話に基づいてあれ作られたものです。非常に芸術的ですかね。で昼間はあそこ噴水がどんどん出ていまして、大変な人が出て、まあ、にぎわうわけです。私たちは幸い朝7時過ぎ頃でしたかね、行きましたから人がまだおらず、ゆっくりとああいうふうに全員で記念写真撮ることができたわけですね。それから大変人が多いですから、あの場所は日中行きますとこうスリやカッパライが多いんですね。だから昼間は安心してあそこへあんまりぼんやりと立っていると、こういつの間にか自分の身につけてたカバンがなくなってしまったと。あるいはカメラをケースに入れて肩から下げていったのに、今度どっか行ってケースを開けてみたら中石ころが詰まっていたというような、そういうようなこともありますからね、注意を要します。でこの、トリテリア民族ですね、今はトリトン神とギリシャ神話に出てくるんですが、彼らは大きな人々で、彼らの皮膚は我々の銅または錆色に例えてよいだろうと。これ黒人ですね。でおそらく当時地上に降り注いだ太陽光線の激烈さによってそのような色になったものと思われると。この偉大な民族は宇宙人であったとあります。でこの宇宙人たちはもう地球へいろいろ研究するためにやってきて、そうしてその使命を果たしてから今度また大宇宙船で別な太陽系へ運ばれたわけですね。だから本来 その地球上で生まれ育った地球人じゃないんです。いつ頃の年代かよく分かりませんがね、おそらくレムリアよりもっと以前だと思いますね。だからレムリアがだいたい1万5000年ぐらい昔と思われますので、まあ、1万3000年から5000年ぐらい昔と思われますので、それ以前でしょう、おそらくこの、トルテリア民族がいたのは。 2万年前から1万5、6千年ぐらい前の間でしょうかね。でこれは聖書時代に先立って地上に住んだ種族であると。で人類の堕落はレムリア人の出現までは起こらなかったとありますね。ですから古代のあの大昔、非常に純粋な種族がいて、その美しい生活を過ごしたというような記憶が、まあ、あの旧約の中に残っているエデンとかエデンの園とかなんとかいうようなああいう象徴的な物語で表してあるんでしょうね。そして、レムリアの沈没などがやはりあの大洪水のような形として伝えられたと、こう考えられるわけです。もっとこの点について、詳しく書いてあれば面白いんですが、あんまりあのここで詳しく書いてありませんですね。で、その最後の113ページの最後を見ますと、宇宙人が私に語ったところによると、地球上の諸文明に関する記録が彼らの惑星に保存してあり、またレムリアとトリテリアに関する右の説は正しいということであるとありますから、まずこれは間違いないということになります。アトランティスのことが出てくれば面白かったんですが、なぜかここに、書いてないですね。まあ解説をすればキリがつかないことになりますが、時間が参りましたんでこれぐらいでおきましょう。どうもありがとうございました。